ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生にリモートでお話を伺います。
井上千代先生は選択理論をベースにした学校講演をこの1月100校達成されました。続けていらっしゃる原動力は何なんでしょうか？
22年前になるんですけど、選択理論を初めて学んで衝撃を受けたことがありまして、その一つに自分の遺伝子的な性格があるっていうことなんですよね。今日はそのことについてちょっとお話したいなと思います。
自分の性格が遺伝子的な傾向があるということなんですか？
はい、選択理論は自分の取扱説明書にもなってると思うんですよね。人権参観日や自殺予防対策授業としてお招きいただくこともあるんですが、キャリア教育としてもお役に立つんじゃないかな。自分の性格が分かることで職業選びに役立つと思うんですよ。
ぜひ詳しく伺いたいです。
はい、選択理論では私たちは常に5種類の幸せを求めていると考えます。欲求って言うんですけれども、愛所属、力承認、自由、楽しみ、生存の5つですが、求める強さは人によって違いがありますと説明しています。小学生にはこんな言葉で語りかけています。皆さん、今から言う5つのうちどの幸せが一番欲しいですか？仲良し、できること、認められること、自由、楽しみ、元気、安全。どれも大事で、どれも欲しいよね。でも、あなたが一番欲しいなって思う幸せは何って。
選択理論の5つの欲求を子供に分かるように言葉を選んでいらっしゃるなっていうのは分かるんですけど、子供たちに分かりますか？
はい、それがどの学校でも小学校1年生からほとんどの子どもさんがそれぞれ自分が強く求める幸せのところで手を挙げてくれるんですよ。私もびっくりしました。私は仲良し、私は自由、私は楽しみとか、本当に驚きましたが、人それぞれ違うんですよね。グラス博士は遺伝子の傾向があり、それを質問すると子どもたちはちゃんと気づいてみるみたいですね。中学校で講演するときは事前に井上千代のホームページにあるアンケートを、学校でプリントアウトしてやってみていただいてるんですが、5つの幸せの強さを知るアンケートで、自分でも不思議と思っていた自分自身の性格や行動がよく理解できたという感想を生徒さんや先生方もからもいただくことが多いです。
自分を知ると自分のその行動が自分で理解できてストレス減りますね。
はい、本当そう思うんですよ。講演後の感想にはですね、その時どの欲求が強いか手を挙げてもらってるんですが、その時友達が予想外の幸せのところに手を挙げてびっくりしたって。でその方は親友が自由のところに手を挙げていたので、いつも引っ張り回さないで相手の自由も尊重したいなと書いてくれた中学生もいました。
なるほど。これは自分を理解するだけじゃなくて、友達のことが分かったら仲良くする秘訣にもなりますよね。
はい、本当にそう思います。PTA や企業での講演でもこのアンケートをしていただくのですが、欲求の中で一番強い欲求に手を挙げてくださいとお願いしたら、愛所属の強いところに手が挙がるっていうのは、例えば PTA の講演会、 PTA の役員さんはたくさん手が挙がるんですよ。
なるほど。
これ私の理解なんですけど、忙しい中学校側が残ってください、講演聞いてくださいっていう時に断れずに帰らずに聞いてくださる人は多分愛所属の欲求が強いんだろうなと思ったりします。
はい、人間関係を大事にしてるから頼まれたら残って一緒に参加するってことですね。
はい、そう思いますし、力承認の欲求、ここが強いということで多く手がかるのは経営者の方、社長さん、リーダーの方なんですね。8割以上の方が手が上がるんですよ。
8割以上が力の欲求で手が上がるんですか。
はい、もうみんなを引っ張っていく、リードしていくという お気持ちが遺伝子的にも強い、多く持っていらっしゃる。それが職業選びにも反映してるんではないかなと私は想像します。
はい、よくわかります。
それから自由の欲求に多く手が上がるのはプログラマーの方とか技術者の方、多いですね。なんか8割以上の方手は上がるんではないかなと思ったりします。これ私の理解ですが、自分で自由に自分なりのやり方でやりたい、今までとは違う方法でやりたいという遺伝子的な傾向が職業選びに反映されているんではないでしょうか。
はい。
それから生存の欲求に多く手が上がるのはお医者さん、看護師さんですね。もう6、7割の方の手が上がります。もともと命、健康や安全を大切にするという遺伝子の傾向があって、職業選びにもかなり影響しているのではと私は思っています。
非常に興味深いですね。選択理論がキャリア教育にも使えそうだという千代先生の先ほどのお話、大いに納得します。自分の欲求をできる範囲で満たしていくことって自分を幸せにしますもんね。
そうなんですよ。そこを伝えてあげたいんですよね。自分の将来を考えるときに自分の適性、自分の遺伝子に合った仕事を選び、おそらく恋人選びとしても大事ですよね。
はい、相性のいい欲求の方と一緒にいるっていうのはいいかもしれないですね。
今日はキャリア教育と選択理論として愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生にお話を伺いました。